77.1 Rainbow FM。
社長さん、いらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス・プロパンガスの安定供給、建設設備の施工・管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
長崎県中小企業家同友会諫早支部長の馬場です。経営者の皆さん、一緒に良い会社を作りましょう。
中小企業家同友会は、良い会社、良い経営者、良い経営環境を目指すという3つの目的を持ち、中小企業の経営者が研究や交流のため自主的に集まった任意団体です。1957年に東京都での設立後、47都道府県すべてにあり、会員数は全国でおよそ4万7000人。人、物、金、情報など経営に関するありとあらゆるテーマを取り上げ、経営者同士が本音で交流し合っています。同友会は考え方や社会的立場、業種、企業規模にとらわれず、大いに見聞を広め、企業の繁栄を目指そうとする中小企業家であれば誰でも入会できます。本音で語り合い、共に学び合う仲間がいます。長崎県中小企業家同友会諫早支部。
社長さん、いらっしゃい。
ガスが好き。
令和元年12月2日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。再放送の土曜夜10時からお聞きの皆さん、こんばんは。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と、
今日のアシスタントはミサネと、
金ちゃんのピンチヒッター美香ちゃんです。
はい、この番組はバーチャルシティ新剣王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、あんなことからこんなことまで本音トークで語っていただく番組です。 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。さて、今日金ちゃんが、
はい、
どっか行った？
お仕事。
お仕事、うん、で、はい、美香ちゃんの出番ですよということでね、
はい、
美香ちゃんも結構慣れてきたもんね。
はい、もう楽しい雰囲気に、
ね、いい、はい、
おちゃんがね、ちょっとね、はい、若い子が来てね、
美佐子さんとか
美里さんはね
美里さんは若くないの？
いや、
気持ちは若いよね。土曜日はですね、九州プロレス in 小浜体育館に行ってきましたね。
面白そうだったですね。
ね、大変だったです。乱闘に巻き込まれそうだった。
乱闘に巻き込まれた。
まあ楽しく過ごしての日曜日は、ヘリコプター搭載の護衛艦伊勢というね、
体験航海に、
もうどでかい船っていうか、もう陸が動くみたいな。
陸が動くのよ。ヘリコプターが、ね、そこから飛び立つのよ、
うん、
すごい。
それね、動く航海っていうのはめったになくって、多分私ら一生に一回の体験をしてきたかもしれない。
ね、見てみたいです ね、うん、ね、すごい。なかなか、ね、
止まってる船は乗れる
の、うんうん、はいはい、
結構ね、
うんうん、
ところがその乗って航海っていうのはなかなかありそうでない、う
ん、
で
ね、私たち自衛隊のモニターやってるんでね、大村駐屯地に集合して、うん、そこからバスが出て唐津港から佐世保までの間、
おー、
ね、
う
ん、いろんなことがありました。その中で ね、
すごい貴重な体験ですよね。
そう、カレーも食べてきたしね。
あ、美味しそう。
美味しかったね、お茶 ね、
うん、美味しそう、カレー。
本物の海上自衛隊カレーやからさ、
ね、自衛隊さんのカレーってなんか美味しいって有名ですよね。
で、その艦、その、はいはい、護衛艦ごとにレシピが違う、うん、
なんか全部食べ比べてみたい、
うん、食べ比べさせぼれできる、
ね、あ、そうなんですか。
レストランがレシピをもらってるので、公式レシピを。
そうなんですね。ちょっと行ってみよう。
だからここのレストランやったらどこの護衛艦が食べられるっていうこと。十いくつあるよね。
あ、そんなにたくさんあるんですか、うん、
はい、
すごいな。
そういうわけでこの番組は皆様からのメッセージもお待ちしております。じゃあご案内はみかちゃん行っちゃう。
あ、はい。では E メールは niji@771fm.co.jp です。FM イサハヤの公式アプリやホームページからも簡単に送信できますので、皆さんのメッセージお待ちしてます。
カラオケクラブダムの葵です。月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとさ。
この番組収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
Bプレスで検索ね。
さて皆様お待たせいたしました。本日のゲスト様をご紹介いたします。記念すべき36人目のゲスト様、長崎駅前、長崎出島、ハサミなどで全室禁煙ホテル事業、それからウォーター事業ですね、そういったところを展開されている九州教具株式会社副社長であられます船橋幸子様、よろしくお願いいたします。
幸ちゃんいらっしゃい。
よろしくお願いします。
ようこそ。
こんにちは。
こんにちは。もうね、上野のおちゃんがニタニタニタニタニタですよ。
いや、俺ファンクラブやもん。
でしょ、
ファンクラブ、
ね、うん、あの、どうして船橋社長じゃないのって、船橋秀一社長じゃないのって、うん、もうニタってそりゃ副社長だもん。いやもうただおちゃんの好みだけで副社長になります、ね、
ありがとうございます。
はい、まあ、それまで自己紹介などいただけると、はい、ありがたいでございますよ。
はい、ありがとうございます、はい、改めまして、大村市から参りました船橋幸子と申します、
はい、
私の会社は九州教具株式会社と申しまして、はい、九州合算の九州と、うん、ほうほう、教えるに道具の具って書いて、はい、九州教具っていうんですね、うん、どうしてこんな名前になったのかっていうのは、もともとこの会社を創業した私の祖父が、はい、実は戦前は学校の校長先生をしてたと、うん、いうようなことです。はい、このあたりのことはちょっと後半でですね、またお話ししたいかと思うんですけども、現在その九州教具っていうと、なんか学校の教材とかを売ってる会社なんでしょうってね、
そんな感じがね、昔からそのイメージがあったんですけどね。
はい、ただ平成8年からですね、まあ今ちょっとご紹介いただいたホテル事業を始めまして、今長崎市内に3件、それから波佐見町に1件ということで、合計4件 の、まあ、ビジネスホテルなんですけど、その キュービックホテルズと というふうに言ってますが、そのホテルと、はい、それから今よく聞かれると思いますけど働き方改革というのがありますよね、はいはい、それをじゃあ実現するためにはどうしたらいいのか、オフィスをどんなふうに変えていったらいいのか、うん、それから皆さんの仕事のご負担がどうやったら減っていくのか、どうやったら合理化できるのかっていうようなお困りごとを解決する、はい、そういうソリューション事業をやる、うん、キュービックソリューションズ、
キュービックソリューションズ、
はい、ですね、はい、とウォーターネット事業をやっております。
なるほど。
社長さんいらっしゃい。
はい、船橋幸子様ようこそなんですけども、はい、先ほど出てきたキュービックホテルズのキュービックとは何でございましょう。
はい、キュービックのキューはですね、クオリティ、うん、クイック、
クイック、
それからクエスチョン、はい、お客様のクエスチョン、こうしたいんだけどどうしようっていうお困りごとに迅速にクイック
、クイック、
そして高いクオリティで対応しますよということなんですね。そして BIC、 ビッグはですね、ビジネスインフラ、はい、クリエーションです。
すべてだ、
すべてをそらんじて言えるところがすごい。
ホテル業って、うん、皆さんホテルってなんか、はい、ホテル業だよねっていう感じだと思うんですけど、うんうん、私どもビジネスホテルですので、うん、出張して来られる方にとってはですね、うんはい、確かに泊まって寝ることが主な行為かもしれないんですけど、はい、お仕事で来られているので、うんうんうん、例えばその翌日、泊まった翌日、うん、大事なお取引先のところに行ってプレゼンを控えているかもしれない、はいはい、そういう時にやっぱり快適にお休みいただくし、朝はパワーの出るような朝食をとっていただかなきゃいけないし、
そうか、
で場合によっては夜中のうちにお仕事して本社とデータのやり取りしないといけないかもしれない、うんうん、でプレゼン資料が、はい、ここ修正して持っていかないといけないとかいうことがあるかもしれない、そういうすべてのことにお役立ちできるようなホテルになろうと、ビジネスパーソンのもう全力支援ホテルというコンセプトで作ってるんですね。
何でもありますもんね、
うん、そうなんです。大判のポスタープリンターもあるし、
大判や、
はい、
すごい
大判って分かるわよ。
大判って大きなあれでしょ、大判風呂敷の大判ですよ。
魔女じゃないよ。
そうです、そうです。だって、ね、3年ぐらい前に予備校の方々が各大学に訪問されて、ご自分のところの予備校のポスターを貼るっていうことでね、はいはい、うん、宿泊の前日とかに大きなそのポスターのお荷物とかが届くんですね、うんうんうん、そうすると結局ね、皆さんその発送の手間と か、
そうか、
中には担いでくる方もいらっしゃったり、
確かにそうですね、
だったらデータ一つ持ってきて、うん、うちのホテルに着いてからパワーッとプリントアウトすれば、ね、必要な枚数だけ、あと1枚足りないとか、あと2枚足りないっていう時にもホテルに住めるっていうね、だからとにかくその長崎出張所、波佐見出張所ができたのと同じぐらい便利に快適に過ごしていただきたいというようなコンセプトで作ってるんですね。
なるほど。私も駅前のホテルは会議室として利用させていただいたりとか、ホテルの入り口に入ったら分かるんだけど、社長室ごっこができる部屋が、
何ごっこはありますか、
社長室ごっこ、
社長室っぽい部屋が、ちょっと社長室にお客様をお招きして商談ができるような空間がある。
だからやっぱり船橋社長がいろんなところに出張行った時に困ったことがそれだったんでしょうね。
そうです、そうなんです、おっしゃる通りで、
なるほどね、はい、そういうこと、
もともとねコンピューター の、うん、会社にいましたので、社長は、はい、早いうちからパソコン、うん、ノートパソコンがこんな5センチぐらいの厚みがあるところから持ち歩いてましたけども、なかなか東京のホテルに泊まっても、うん、ネットにつながるところが少ないと。ではじゃあ東京大阪世界から来られる、長崎に来られる方はもっと困ってらっしゃるだろうっていうことで、じゃあもうそういう方たちがスムーズにお仕事ができるようなホテルにしよう、
ホテルを作ろうっていうこと
で、そういう意味では先ほどビジネスインフラのクリエーションって言いましたけれども、ホテルって宿泊業じゃなくて、これも 大事なビジネスインフラの一つなんですよ ね、
だからその、まあ、少し答えが出てるんですけど、よくある質問の中に事務機器の老舗の会社がね、うん、なんでビジネスホテル展開なのみたいな、私もかつて質問したことがあるんですけどね、その辺ですよね。
そうですそうです、うん、もうだからビジネスインフラを提供するということにおいては、うん、そこにたまたまお部屋があってベッドがあるっていうだけの話で、もう究極のビジネスインフラなんですよね。そうですよね。ですからそこにもともとその長年培ってきましたオフィスのリニューアルのノウハウとか、うん、IT の、まあ、そういうねインフラの構築とか、はい、そういうものが全部盛り込まれてっていうような、うん、そういうこうやり取りができてるので、もう両輪みたいな形で、うん、やれています。
ですよね、はい、私がお尋ねした時は、ご主人様である船橋秀一社長様は文具事務機器の実験棟、うん、要するにホテルの中には販売している全ての事務機器が備わるわけですから、
あ、そう、
だからどんなところでどんな事務機器が必要かが見えるし、うんうん、でメーカーもですよね。
あ、そうです。
このだから一つのメーカーじゃなくて、この場所のこの事務局はこのメーカーが一番ベストだみたいな、だから全メーカー扱われるんですよね。
そうですね、
はい、そこがもともとの九州協議からずっとつながってくるんですね、
う
ん、
そうですね、うん、すごい、
すごい
でもね、でも幸子副社長はそれずっとその九州協具の仕事をされてたんですか、はい、事務機の方。
私はここに来たのが九州協具に移ってきたのが平成12年ですが、
その
前は、
うん、
このもともと九州協具 の、まあ、関連会社であった駅前文具っていう会社で、うん、小売りの方の店舗、はいはい、店舗の販売の仕事をしてました。
すごい、
は
い、
そっちが家業だったんですね。でその前は、まあ、学校出てすぐは会計事務所に1年間お世話になったんですけど、私はどっちかというともう店舗販売が、
その後、はい、会計事務所の後が店舗販売、ね、
そうですね。
その辺のノウハウが駅前の大村駅前のクリップスに来たりするんですか。
まあ、あそこはですね、もう店舗っていうのはもう私の妹夫婦がもう作り上げた店舗なんです、うん、私がもう離れた後にですね、
は
い、彼らはもう非常にすごいセンスを持っているので、うん、いいお店作ってるなっていうふうに、ね、
かわいいですよ ね、
思いますね。
幸子さんの妹夫婦さん。
そうですそうです、うん、はい、だから全くもう今は完全にもう別法人っていうことで、おのおのもうそれぞれ自分たちの
別法人なんですね。
そうなんです。
本もそうですね。
そうですそうです。はい、
実を知ってるのは私会計事務所の頃の、うん、船橋社長との出会いがあったんですよ。
なんですって、
そこが聞きたい。
面白そう
だね。聞きたいでしょ皆さん。
プライベートに触れる個人情報ダダ漏れっていう。
ダダ漏れ。
でも女性はねやっぱりそこ、ね、どうやったらこの社長をゲットできたんだろう、ね、
ちょっと興味津々というか、
ゲット探された方ですか。
いやいや本当にこれも偶然の出会いで、うん、私はそのちょうど、うん、雇用機会均等法の法律ができる前の年の卒業なんです、はいはい、だから4年生大学の卒業の女子はいらないって、うん、もう企業が軒並みそういうふうに言ってた時代で、私も何社も電話かけて、うん、大学の名前言った途端に、ああうちは4年代の女子は取らないんですがじゃんって電話切られて、
そんな時代があったんですよね。
それが大きにできた時代だったんですよね、うん、で、まあ、ようやく苦労の末に、まあ、拾っていただいた会計事務所さんだったんですけど、4月1日に入社しまして、うん、で女性の上司がいたんですね、うん、で4月の2日に、はい、新人にちょうどね新人が取り組むのにで最適な、はい、創業したばっかりのちっちゃい会社があるよと、うんうん、で社長さんはね、うん、ちょっと事務のことに疎くて何もできてないので、うん、そこに行って練習したらいいからって言って連れて行かれたのが、うん、社長が、うん、まあ、脱サラして、はいはい、コンピューター会社を脱サラして、うん、作ってまあ、バイク用品の輸入のね、イタリアから輸入した例えばブーツだとか、
はいはい、
女性用のライダースウェアだったりとか、ヘルメットとかそういうなんて言うんでしょう、バイクブティックって言うんでしょうか、
バイク大好きですもんね、
セレクトショップみたいなものを作ってたんですね。だからもう本当に社会人になって2日目に遭遇したのがその今の社長だったということ
です。すごいね。じゃあそこの会計事務所に入らなければ社長とも出会ってないし、
まあそういうことよね。
すごい。
なんか前具合にね、その大卒とかをこう、ね、大きな企業とかに入ってたら全然出会いはなかったわけですよね。
そしたらまた今の九州局もまた変わってたかもしれない。
そうですね、
そうね、だから社長もそうではなかった可能性が非常に。
ですね、そうです。私はそのまま家業なので、いずれこの会社をしなきゃいけないっていうのはもう子どもの頃から思ってましたけれども、やっぱりそういう出会いと言いますか、ただあの4月2日に私その頃大村から長崎まで、あの長与経由のですね、まだシーサイドライナーなかったので、あの鈍行で通ってたんですけど、
1時間20分ぐらいかかりますよね。
一野の周りがなかった
んですよね。でこう帰りながら、あの JR の中からこう真っ暗になったね、その空を見ながら、なんか今日会った船橋さんって人は一生の友達になれそうな人だよなって、列車のこうガラスに自分の顔をこう映しながら思ったっていうのがね、今でもね覚えてますよ。
いい話、
本当に一生の友達になったわけですよ、ね、
今でも友達な感覚
で、そうです。あのね、これ何年か前に息子が中学生の頃に、お母さんにとってお父さんって何って聞いてきたことがあるんですよ。何を言うんやって思ったんですけど、瞬間的に私が言った答えは、そらあんたビジネスパートナーやろって言ったら、あの息子はポカンとしてましたけど、私たちはその夫婦であるとかっていうことの前に、やっぱり同じ事業を共同でやってるパートナーだっていう、あの気持ちの方が強いんですね。だからやっぱり何かこうやってみようとか、あれはこうした方がいいんじゃないかなとか、あの情報キャッチしたかなっていうような波長がすごくあって、てるのかもしれません。
そうですね、同じ方向を向いてるっていう、
そうですね、なんかそれは本当にあの幸せなことだなって思います。
素敵、
ね、出会うべくして出会った2人っていう感じですよね。
そ
う
そ
う、
なんか分かりませんが
しかし、まあ社長様も我々よく存じておりますけど、まあ一言で言うとやんちゃですよね。
やんちゃですかね。
あのバイクが大好きで、とにかく磨いもうピッカピカ磨いてますね、何台もね。
いや、もうね、1回乗ると磨かなきゃいけないので、あんまり最近は乗りたくないっていうぐらい、
なるほど。
そうです、そうです。
今何台お持ちですか。
今9台かな。
あのハサミのホテルにも毎回変えてずっと展示されてますので ね、
そうですね、9
台ですよ、1人で9台、ね、
すごい。
1週間でも足りんぞ
でも本当にね、あれなんて言うんでしょうか、私はよく分かりませんけど、すごくあのもう40年50年と経ったバイクが多いそうで、あの大概ですね、こう知り合いのお父様とかが大事にされてたけど、もうあのご高齢になられて最近もう 5,6 年乗ってないと、でも手放すのは嫌だけど大事にしてくれる人にもらってもらえればみたいな感じで、あのうちに来ることが多いんですよ。
そうなんですね。
そうするとだから来た時は結構錆びてたり、もう埃だらけだったりするんですけど、もうずっと時間をかけて磨くことでもうピッカピカになっていくんですね。
再生事業ですね。
それも再生
事業、再生事業、
本当によくそんなに集中できるなと思うんですけど、ね、
船橋社長ってあの若い頃バックパッカーでいろいろ国回られてるでしょ。
そうみたいですね。
そこでまた頭は柔らかいし、バイクは大好きだし、いろんな引き出しを、ね、持ってらっしゃるんですよ。だから奥様としたら結構大変か
もしれない。そうですね。
そうね、
さっきやんちゃって言われましたけど、ね、実はね、だからオタクなんですよ。
オタク ね
結婚してすぐの時に、こうキッチンで私こう夕食作ってたんですよね、はい、でなんとかよねとか言って話しかけたら、なんかってこうなんか言葉がおかしかったので思わず振り向いたんですよ、そしたらフルフェイスのヘルメット買ったんです家の中で何してるんですかって言ったら、いやちょっとバイク乗った気分に浸りたくてみたいなあのね
ちょっ
と楽しい社長、
本当に驚きましたよね
あのねあの失礼ですけれども永遠の少年みたいな感じで、
わかるわかる、まさにそういうことや、
忘れない、
もう少年ですよ、好きなことにはもう足ぐらみたいな、
ただいろんなとこに呼んでいただいて、人前でお話しする機会もすごく増えましたけど、基本はねなんかねこうなんてかこう集中してるっていうか、その方が好きっていう感じですね。
いやそのバイカーとしても有名ですけど、私は個人的には読書家として尊敬をいたします。
本もねすごいですよね、
はい、読まれ
る、私が途中でめげそうな本を結構読まれてますから、これ5ページぐらいで諦めるやろみたいな本ですよ、
うん、そうね、大体、うんうん、私はもう 聞いてもちんぷんかんぷんみたいな、
ねえ、
姿勢ばよしてラジオ体操
第一、ラジオ体操先輩よ、
お始まった、
いいですね、これラジオ体操作ったんです、長崎弁で、今朝もあのラジこれでラジオ体操してきましたから、
強化ですね、
良かったです、うん、まあこういうのを聞きながらですね、まあぜひあの興味のある方は FM 伊佐ヶ谷にリクエストかけてあのしてください。でまた音源欲しい方はね、ご相談ください。
あ、音源も、
そうそう、自分のところの会社でラジオ体操したいとか、ね、
個人でもいい、
相談してください。要相談です
。要相談。
要相談です。まあ聞きながらですけどね。またあの今日はですね、そのホテルの宿泊券を、
そう、すげ
え、割引券じゃなくて。はい、宿泊券をご招待券
をご招待ですよ、
ハサミのですね、あの素敵なホテルがあるんですよ、はい、ブリスベラ、
はい、
ハサミ、
めっちゃ素敵ですよね、ハサミね、いいとこですし ね、温泉はすぐねありますしね、
これからクリスマスシーズン
ね、
いいですね、
ぜひ
いつでも大丈夫なんですか、
いつでも大丈夫です、
うわいつでも大丈夫なんだ、
でもね早めに予約せんとね、うん、ここ空いてないの、
いつも空いてない、
最近そうなんですよね、人気の
だからやからね、
ハサミで唯一のね、
ゲットした、もしゲットした方は早めに予約をしてくださいね、
そうですね、ぜひご予約ください、
ハサミのブリスベラホテルをペアで一組様というプレゼントですね、これ合言葉が必要になります、ね、はい、番組の後半まで引っ張りたいと思います、
じゃあ後半も聞いてください、
はい、ラジオ体操もよろしくお願いいたします、後半に続きます、
1,2,3四五六七八一二三四五六ほんで足場開けて斜め下に行きにこうまぐっと一回まっぽし前歯向いてから反対側もすっとぞ一二三四五六体ば回すばでく範囲でおかげんね、腕ば伸ばしながら頭上に気に太か円ば描くごと回すとば三四ほんでそん次は両方足で飛ぶ運動ば開けて据えて開けて据えて腕と足運動一二三四ぜいぜいいよっとば整えながらすっとば1,2,3,4,5,6,7 深呼吸体ね、よーけいきば吸い込んで吐くば1,2,3,4,5,6,7,8 持ってこーい持ってこーい、
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい、カラオケクラブダムにもいらっしゃい、
時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
アシスタントはミサネーと
金ちゃんのピンチハッタヒタミカちゃんです。
ピンチハッタ、はい、ご一緒にピンチハッタ
失礼しました、
少しブレイクタイムですけどね、音声 CM が来てますんで、まずはおふくろさんの分からね、
はい
はい、
ちは、おふくろっつのあやこりんです。来月12月14日土曜日、カフェド ICH にておふくろっつの単独ライブを開催いたします。時間は夜7時開場、7時半開演となります。おふくろっつ2人ですけれども、ちょっと面白い仲間が増えて楽しいライブとなりますので、ぜひ年末一緒に楽しく過ごしましょう。
はい、おふくろっつさんのライブね、うん、非常に楽しいので、これおすすめですね。カフェド ICH さんもね、素敵な空間ですね。素敵ですもんね、あそこね。道具屋さんの近くなんですぐ分かると思いますよ。
滝の下バス停の前。
あ、そう、
うん。
もう一つ音声 CM なんですけど、はい、これ来年1月29日ですね、女性がキラキラ輝くセミナーを企画しておりますというご案内でございますので、音声よろしくお願いします。
長崎の皆さん、こんにちは。米澤忍です。令和2年1月29日水曜日18時半からホテルグランドパレス諫早で講話いたします。テーマは人間力を上げる強運体質になる秘訣です。皆さん、強運体質になりたくありませんか？皆様にお会いできるのを楽しみにしております。
はい、このセミナーもですね、すで、うん、にいろんなところで話題になってまして、うん、結構集まるんではないかってこと
ですね。そうですね、
はい、楽しみでございますんでね、女性がキラキラすると世の中がキラキラすると思いますんでね、よろしくお願いします。で、12月8日ですね、菅野めぐみさんトーク&アコースティックライブということで、飯盛コミュニティ会館ですね、
12時半会場、
会場
で14時から16時までですね、
ということですね。なんか介護の、
そうそう、
介護福祉士シンガーソングライターということですね。そうです、これもぜひ興味を持ってください。あと、言っとってって言われたのが、あの竹の鮮魚さんの鉢盛りですね。もう12月でございますので、
そうです
ね、限定いくつやった？
100皿で12月31日大晦日の受け渡しになります、
はいはい、もう限定100、うん、例年100超える。
もうね、もう100で打ち切らせていただきます。
あの相当早く申し込まないと危険でございますので、もう早速ね、電話してください、はい、竹野鮮魚さんですね、はい、いろんなコースがありますので、うんうん、わがままいっぱい言っていただいてもいいですね。
そうですね、3000円、5000円、7000円、1万円、うんうん、2万円とかっていろいろありますので、
ね、いろんなパターンがありますけど、はい、もういくらでもっていうやつも、お値段問わずっていうのもあります。
いいなそれ、う
ん、好きに持ってみ
たいな。31日大晦日はね、ブロックでもどんどん販売しますので、
うん、はいはい、私もおります、うん、30、31、
上野のおちゃんもバイトに来ております。
30は ひたすら大根のつまを作って
ね、
で31日はもうパッキングをやってますんで、ぜひ遊びに
来てください
、はい、遊びに来てください。情報だけですけども、1月26日タラミーチ7周年が決定しております。
7年ですね。
ライブパフォーマンスでナンシー決定です。
お、ナンシーが来るね、
はい、ナンシー海賊、海賊もナンシーも来ますということで、とりあえずそこまで、
はい、
4月19日諫早グルメフェスですね、はい、それとやぶさめはですね、次の週ですね、4月26日に決定をしておりまして、はい、うん、この辺もお楽しみにということでございます、はい、でどうぞ、はい、
社長さんいらっしゃい。
さて、後半は我々憧れのテレビカンブリア宮殿っぽく、
はい、
進めてまいりたいと思います。
小池栄子でございます。
マジで。まあ、あの九州教具さんのですね、経営理念、企業ミッション、
はい、
その辺のところは十分ですね、バッチリ。
あ、 あ、それを語るんですね。あ、すいません、
カンブリア宮殿ですから。
わかりました、はい、前半の時にちょっとだけ申し上げましたけど、この九州協具っていう会社は私の祖父が、はい、まあ、起こした会社なんですよね、うん、で祖父はその戦前、はい、学校 の、 校長をしてたっていうのは韓国に実は、はい、移住してたんですよ。で韓国 の、 国民学校で校長をしてまして、で、まあ、終戦を迎えて、うん、まあ、一家で引き上げてきたんですよね。ですから国内に帰ってきてみたら、うん、校長のポストはもうないよって言われて、うんうんうん、でじゃあもうしょうがないってもう失業しちゃうわけなんですよ、うん、だけどこれも7人子供いて、うん、これなんとか食べていかなきゃいけないっていうことで、うん、そのまずは何人でその資金を作るかっていうことで、はい、大村にね、大村は21空将っていうね、大きな海軍空将、国将がありまして、それがもう終戦になってほとんどの方が皆さんもう出て行ってしまわれて、うん、そういう空き住宅がたくさんあったんですね。で、まあ、そこにの一軒に、まあ、ちょっと身を寄せて、うん、でなおかつ大きな空襲も受けてますので、うん、非常に廃材とか、まあ、そのトタン板とかそういうものがもうたくさん散らばってたんですよ。で、まあ、祖父はこの海水を汲み上げて炊いたらこれ塩ができるなということを、はいはい、うん、まあ、思いついたらしく、うんうん、もうそこらにある散らばってる廃材かトタン板を、まあ、鍋みたいに加工して、でそこで塩炊きをしたんですね、うん、で当然まあ、校長してたぐらいなのでそういう書類作りってすごく、うんうん、得意でして、うん、もうすぐにその当時塩って専売の許可がいりましたから、あ、専売の許可を県の方に出して、はいはい、でまあそのお塩を売ったと、う
ん、大村マンから組み上げて、
そうだから、まあ、元では ゼロですよね。だから私の父とかはもう塩炊きの手伝いなんかをこうしてたらしいです。で、まあ、そこで得られたお金で、うん、まあ、やはりこの戦後のこの荒れ果てた日本をね、復興していくためにはやはり教育が一番だということで、何かそういう、こう教育に関係するようなことをなりわいにしようということで、まあ、まずは教材あたりから手書きで本田文具店っていうのをやり始めたんですよね、
はいはいはい、
で、まあ、そこで文具店を4年か5年近くやっておったんですが、うんうんうん、その私のおばがですね、うん、まあ、韓国から引き上げてきて、韓国でも学校卒業して教員免許を持っていたので、うん、福岡の盲学校の方で先生をしてたんですね、はい、うん、そうしましたらそこの盲学校の校長先生が、うん、今その戦後ね、はい、非常にみんないろんなことに困窮してるんだけど、特に目の見えない方々の点字の図書館を、ね、作りたいと、もう点字図書なんてもう完全に後回しになっていて、うんうん、全くその政府の、ね、うん、手も差し伸べられていないということで、うん、で、まあ、そのおばを通じて、うん、お前のところの家業は文具店なんだろうと、うん、実はその鉛筆、当時鉛筆ってね、はい、みんな必須だった、うん、必需品だったので、その鉛筆を売った益金で点字図書を買う、うん、点字図書館の建設資金にしたいと、いわゆる、まあ、なんかクラウドファンディングみたいなことをやろうっていう話になって、でじゃあそれはもううちがもう自分が引き受けるからと、うん、結局何十万本という鉛筆をメーカーに発注し、うん、でそれ委託販売っていうことだったので、はい、結局鉛筆代はメーカーに払うけど、うん、委託販売で代金回収って随分後になるわけですよね、うん、だからその間の資金のリスクとか、うん、そういうもろもろを全部引き受けるところがなくてはいけないということで、うん、まあ、それもあって、うん、これはもう株式会社にしないと、うん、一流メーカーが相手にしてくれないと、発注するのにね、何十万本という鉛筆、まあ、そういうようなことで、まあ、九州協具っていう、まあ、ちょっと風呂敷広げすぎやろみたいな感じですけど、すごい、ちょっと大きめな名前をつけて、まあ、家業を始めたっていう感じなんですね。
あ、そうだったんですね、は
い、ですから、まあ、その時にもう定めた社是が誠実にして性格を旨とし社会に貢献すべしっていう、
だ
からおそらく、まあ、皆さんね、自分が食べるので精一杯だった時代に社会貢献っておじいちゃんよく思いついたよねっていう、そんな言葉を知ってたのっていうふうに、 まあちょっと思ったんですが、本当よね、あの時代って
自分が食べるだけで一生懸命、
そうですね、
まあ、そういった歴史を経て、まあ、これからの九州教具さんはどのような未来像をお持ちなんですか。
はい、ですから、あの今 SDGs にも取り組み始めたばかりなんですけれども、はい、そこにあるようないろいろな要素を通じてですね、まあ、社業を通じて社会に貢献していくということと、あとその社内でね、いろんなまあ社員さんがやりたいと思うことを実現できるような、うんうんうん、そういう場に会社がなればいいなというふうに思います、うん、
だって前室禁煙もそれですね。
そうですそうです、
前室禁煙のホテルって日本でも相当先駆けでしょ、
はい、そうです、その頃はですね、なんか東横インの高崎の方でやってるとこがあるんじゃないかって言われてたぐらいの時期だったので、うん、非常にそれもでも社員さんからのアイデアなんですね、うんうん、ですから何か社員さんがそのいわゆるそのインナービジネスといいますか、うん、社内企業でね、はいはい、自分のやりたいと思っていることを形にする、うん、そういうことが安心してできるような、そういういい、ね、フィールドに会社がなっていけばいいなというふうに思っています、う
ん、そこはね、本当に優しい、社員さんにも優しい、
社内で会社を起こすっていうのは私も実は企んでまして、
あ、はい、
今からそういうその、まあ、副業の時代もあるし、うん、そういうふうなことが今から起こってくるんではないかなと思っていますね。
そうですね、
会社の中で会社が起こす人がいる、
そうそうそうそう、
すごい
面白いやろ、
う
ん、
そうです
よ、
う
ん、会社の中に起業家がいる、なんかそうなると思うよ、
でもそこに会社のベースがあると安心してでき
る、そうなんですよね、本当にやっぱり ね、 ういうことね、いろんなこと考えるとこうチャレンジってなかなかできないじゃないですか、うん、 で、 すね、うん、でもそこができるように土壌を整えるのが、まあ、我々経営者の仕事なのかなというふうに思っています、
ね、あ、素晴らしいですね、うん、まあ、そういうところで働けてる社員さんってね、
幸せですよ、
いろいろこう広がり
もね、そうそれ、ね、社内でいろいろ生け花とかお茶とかもね、はい、習えるし、
あ、そうなんだ、
ね、
い
いです、へ、
はい、社長さんいらっしゃい、
時刻は夕方5時43分を回っております。そろそろお別れの時間がじわじわと近づいております。
もうそんな時間かよ、
そう、明らかにもう一個じゃ足りない、
ね、
第2弾第3弾
シリーズ化しないといけない、
本当ですね、
ミカ、ね、ちゃん今日どういかがでした、初対面でしょ、幸子さん
と、はい、そうなんですよ、素敵な口調さん、ね、素敵なお話も ね、 ねいっぱい聞けて、ね、なんか今日お会いできてよかったなって思いました、
ね、ラッキーよね、ある意味な、キンちゃん残念やったね、
キンちゃんありがとうって、
キンちゃんもお会いしたことなかったと言っていたので、
そうなんですね、うんうん、いやもうぜひキンちゃんにも会っていただきたいです、
じゃあ今度また出てまいります、
ね、またぜひ、
綺麗だし気さくだし ね、
素敵な方で
ありがとうございます。
で忘れないうちにですけど、先ほどのハサミのホテルですね、
はい、
ペアで1名様、日程に関しましてはまた打ち合わせということで、はい、申し込みはですね、うん、FM 諫早の専用アプリまたはB プレスにも、
はい、
申し込みのボタンが設置される予定でございますので、そちらからお申し込みください。締め切りは12月8日日曜日とさせていただきます、はい、当然のことながら住所氏名年齢3歳ですね忘れなきをお願いをいたしますよというわけで、
合言葉、
合言葉何しましょう、幸子さん、幸子ですか、
言葉を決めてください、
じゃあさっちゃんでお願いします、
合、ね、はい、言葉はさっちゃんでございますんで ね、 ね、
さっちゃん
はね、これは難しいぞ、それでお申し込みください、素敵なホテル泊まれますよということですね、
はい、
そういうことで本日は船橋副社長さんですね、
はい、
ありがとうございます、
もっと聞きたかったな、
メッセージがね、ちょっと、はい、ほれほれ、
メッセージを、ほれほれ、はい、
ほれほれ、
社長さんいらっしゃい、ナミママさんからですね、お疲れ様です、船橋さん、私は大村出身なので幸子副社長を勝手に知ってます、笑い勝手に知ってる、
勝手に知ってる、
そうそう、スタイル抜群、美人姉妹、うん、お母様も綺麗で昔から有名でした、 そうですよね、
ありがとうございます。
幸子さんが本町一丁目を歩いて駅前文具に行かれているのをよく見かけていましたよ。串間中学校の後輩になります。
いや嬉しい、懐かしい、私の原点は本当に氷のお店です。
ね、駅前ブングですね。
もう一つが来てる
で、あの最先端を走る船橋ご夫妻、まあ、まだ続きがあった、
ごめん
最先端を走る船橋ご夫妻頑張ってくださいということです。
ありがとうございます、はい、今度アーケードであったら声かけてください。
なみママさん声かけてあげて、
合言葉さっちゃんですよ。みかちゃんお願いします。
はい、ラジオネームヤギ印製作所のダルリさんから、
はい、
皆さんこんばんは。
あ、こんばんはだ。
こんばんは。私は早期退職しましたが、はい、3月までは教員で父親も 教育だったので、はい、で親子2代で九州教具さんにお世話になりました。
そうか、教員さんだったのね。
教員さんですか、はい、あ、多分これあの教育って書いてあって多分教員さんだったっていうことでしょうね、これ、はい、セールス担当の人は休みの日には我が家に豪雨地に来ていたくらいです。なので九州教具という響きが懐かしくてたまりません。
ありがとうございます。
はい、ちなみに私も古いバイクの再生が大好きです。いただきました。
そうですか、ではもうぜひあの、はい、社長のフェイスブックに書き込みをお願いいたします。
よろしくお願いします、はい。
あ、ドリカムさんからも三三年にランチに行くよという業務連絡
来ます。ありがとうございます。
後で見とってください。はい、そういうわけでですね、エンディングの曲が流れました。島原のカズさんですね。
カズさん、
サムティングニュー、発音これでいいですか。サムティング
って下噛んでね、
はい、あ、そういうことですね、はい、あとまたこの、番組は生放送でお送りしておりますが、はい、B プレスさんのご協力でですね、
はい、
全部収録版が聞けるようになっておりますので、はい、BPRESS、はい、B プレスさんのホームページで、社長さんのバナー検索してみてください、
はい、
先ほどのプレゼントもその辺あたりにボタンがこう仕掛けてあります
ので、さっちゃんですね。
間違えて押すとなんか、はい、とんでもないサイトに飛んだりします。そうですよ。
高額請求今夜ろうね。
さあ、まあね、お楽しみの時間でしたけどね、また来週のご案内になっていきますけどね。
ずっと一緒においた。
来週ですけど12月の9日月曜日、はいはいはい、記念すべき37人目のゲスト様は、はい、株式会社宮崎電機工業ですね、筑波の工業団地にご対話ございましたね、はいはい、あと森の木村の近くにドコモショップがあったり、
あの宝くじが売ってある、
宝くじもありまして、はいはいはい、宝くじは私が毎回買うとこですね。
3枚バラで連番
で3枚連番にしないと10億は来ないから
。なるほど。
お越しいただく代表取締役宮崎大輔様にですね、はい、お越しいただくことになっております。お楽しみにということでですね、いや本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ今日はあのお土産までいただいてですね、長崎屋さんのお菓子、それとなかなか時間足りなかったんですけど、ウォーターサーバーのね、
はい、
今キャンペーンもやられてるということで、
はい、詳しくは平野中心局のホーム
ページを、はい、ホームページを見てくださいね、はい、というわけでですね、お別れのご挨拶をしなければならぬの
でございます。一番悲しんでる。
今日はあのファンクラブの方、井上陰謀さんもですね、仕事をサボって来られていましたので、ね、
仕事サボってます、ね、
井上陰謀さんもなんか年明けたら登場されるということになっております。
社長ね、
楽しみ、うん、
マジでって予定入れとってよろしくお願いします。
はい、
まあそういうことでね、またお越しくださいというわけで、お別れのご挨拶をしましょう。本日ゲスト九州教具船橋副社長様もご一緒に、せーの、
また来週、バイバイ。
社長さんいらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。